どうも、新崎でございます。まあ、前にもですね、ちょっとこう、お話ししたかと思うんですが、まあ、うち、まあ、子供がいてて、まあ、娘なんですけれども、で、まあ、先日、1歳になったんですよね。で、まあ、前にも、なんかこう、大変やん、お母さんってすごいな、みたいな話をしたと思うんですけど、まあ、もう一歳になって、で、最近ちょっとこう、まあ、わけがあって、まあ3時間、4時間ぐらい僕が一人で、ちょっと娘の子守をしないといけないっていう、その休みの日にね、っていう、時間というか、っていう日があって、で、まあ、やってるんですけれどもね、まあ、子守を。子守というか、まあ、なんていうんですかね。まあまあ、子守でしょうね。まあ、子育てっていうわけでもない。その短時間ですから。まあ、やってますけども。まあ、でもたまにこう、実家に、まあ、行って、まあ、まあ、母親とかと一緒にこう、子守したりとか、まあ、するんですけれども、まあ、で、まあ、時には一人でね、まあ、娘の、まあ、子守をしたりとか、まあ、するんですけど、まあ、とにかく、まあ、すごいですよね。もう大変、大変というか、またこう、同じ話ですけども、お母さんすごいと。まあ、なんていうかもう、とにかくまあ、1歳過ぎて、まあ、とにかく、まあ、ちょっと経つぐらい。で、まあ、捕まり立ちはできて、まあ、ちょっとこう、捕まってやったら歩くことができるとか、まあ、それぐらいなんですけれども、まあ、なんていうんですかね。どんどんどんどんこう、パワーがアップしていってるわけですよ。子供のね。まあ、できることも増えていくし、もう好奇心もすごく増えていくし、まあ、ね。すごくこう、ちっちゃかった頃の、まあ、なんていうんでしょうね。まあ、壊れそうな感じっていうのとかよりは、少しこう、丈夫になってきて、まあ、なんていうんですかね、扱いやすくなった部分もあるんですけど、でもやっぱりこう、どんどんどんどんできることが増えていって、行動範囲も増えていってなと、これがまたこう、もう、なんていうか、手に負えないというか、まあ、なんていうんですかね、まあ僕も全然まだね、父親としてまだ慣れてない部分もたくさんあって、なんでもう、てんてこまいですけどね。もうすごくこう。いや、だからこれを一日中やってるお母さんはやっぱりすごいなっていうことを改めて思ったのと、まあやっぱり、まあ大変やなって思う部分もたくさんあるんですけど、でも、やっぱりこう子供とこうマンツーマンでこう、長い時間ほんまに二人きりでいないといけないっていうことが、まああんまりなかったんで、まあとてもいい機会、だなって思う部分もあって、それはまあやっぱりこう、あ、こんなことできるんだなとか、こんなことも、覚えたんだなとか、まあそういうとこも、まあ、あ、こういうとこもあるんだとか、いろんなこう発見があって、まあその辺はね、とてもこう楽しいなと、思うんですけれども、まあでも、まあ大変だなっていうのが結構、ありますね。まあなので、まあここ最近は結構もう、まあ週末は、なかなかこう、てんてこまい、ですね。まあ特に、まあ一番苦手なのがやっぱりこう、おむつ替えが結構、まあ個人的に苦手で、うんちをした時とかは、まあすごくこう、子供がね、まあローリングするんですよね。まあ、仰向けに寝かせて、おむつをね、パッて取って、で、お尻を拭いて、まあ、また履かせるんですけども、まあ、その際にローリングするんですよね。まあ、こう、うんちがついた状態でローリングするっていう、こう、秘技を持ってるんで、秘技ローリングしてくるんで、もう、それがちょっともう、で、うちの嫁さんとかも、すごいもう、ガシって持って、こう、ホールドしたりとか、ローリングしたことを利用して拭いたりとか、吐かしたりとかするんですけど、それがまだ技が全然身についてなくて、ローリングされるともう、全然対応できないんで、まあ、できたら自分一人で子守りするときは、もううんちしないでほしいって思ってる、 最近でございます。ということで、まあね、本当に世間、まあ、たくさんもいらっしゃると思うんです。やっぱそういう、まあ、子育てされている方とかね、まあ、いらっしゃると思うんですけれども、まあ、大変ですよねって思います。大変だけど、でもまあ、日々、本当に発見というか、日々、もうできることが、もう、ね、自分なんかもう僕なんかもできることなんかも全く増えていかない。全く増えていかないって言ったらもうなんかすごいこう、ダメな大人みたいになります。でも、あんまりないですよね。できることっていうのが。でも、なんか、本当に毎日毎日できることが増えていくっていうことに、すごくこう、本当に子供ってすごいなと思うし、そこにすごくこう、楽しい、ワクワクするというか、日々ワクワクする。どんなことができるようになるんだろう。明日は、もう、明日はどんなことができるようになるんだろう。明後日はどんなことができるようになるんだろう。一日単位でできるようになったりとか。はたまたもう何時間単位でできるようになったりするんで、その辺はですね、すごくこう、ワクワクして楽しみだなっていうのが、ありますね。なので本当に、まあ、楽しいっていうのも本当にたくさんあります。ね、っていう、ありますよね、みたいな感じの、オープニングでございます。ということで、そのわけでございまして、シネティストリーム226回放送、今回も最後までよろしくお願いいたします。ということで、始めていきましょう。関西発、新崎がお送りする感染系、神々トークバラエティポッドキャスト、新崎ストリーム。はい、というわけで改めまして新崎でございますということで、新崎インストリーム226回放送でございますけれどもですね、まあオープニングでまあその日々そのまあ変わっていく子供がね、変わっていくことがこう楽しみだというふうなことも、お話ししましたけれどもですね、まあ最近僕のというかまあブームというか、好きな言葉っていうのがまあありまして、まあもともと座右の銘としているのが、まあ、継続は力なりであるとか、まあ石の上にも三年であるとか、まあそういう、とにかくこう継続していくことが力になるということは、まあ座右の銘として持ってたんですけれども、最近好きな言葉っていうのがね、経年変化という、言葉でして、まあ先の子供の話もそうですけれども、まあ経年変化、まあ日々、変わっていくわけですよね。年を減るにつれて、どんどん変わっていくと。で、経年変化っていうのは、その、まあ、よくこう経年劣化っていう言葉もあって、まあそれはまあ劣化していくとどんどん悪くなる、年を減るにつれてどんどん悪くなっていくという言葉なんですけれども、経年変化っていうのはまあどちらかというとそのまあ変化ですから、まあいいことも悪いこともまあたくさんあるんでしょうけれども、まあなんていうかどちらかというとそのいい意味で捉えられてるようなことなんじゃないかなと思うんですね。で、まあ僕、まあその、まあいろんなところでも使われてると思うんですけれども、その経年変化という言葉で、まあ僕が好きだなと思うのは、やっぱりその、まあ身につけるもの。まあ、 最初に僕がすごくこう、ハマったのが革製品ですね。まあ、革製品のその、使い込んでいけばいくほど、その、愛情を持って、まあ、その、お手入れをしたりとかして、使えば使うほど、どんどんどんどんこう、自分だけの、製品になっていくとか、どんどんどんどん味が出てくるとか、まあそういう、まあ一生、下手したら一生付き合えるっていうぐらいの、まあ、ものであるというところで、まあその革製品の経年変化ととても好きだったんですけれども、まあ最近特にその、僕は革製品よりも、今最近ハマってるのがこう、ジーンズ。まあジーパンですよね。まあ、最近言うとね、まあ、ジーンズとかデニムとかそういう言葉、まあ、ありますけれども、ジーンズから今デニムになって、なんですけれどもね、ジーパン、ジーンズ、デニムなんですけども、僕はあえてやっぱジーパンって言いたいっていうね、まあ、言葉にするときはどちらかというとジーンズって言ったりするんですけれども、やっぱ、まあ、その、言葉というか文字にするときね、文字にするときはジーンズって言いたいんですけど、やっぱ、なんかこう、言葉、として発するときはジーパンって言いたいみたいなね、なんかあるんですけれども、まあそれはまあ個人のあれですけれどもね、とてもジーンズがこう好きで、なんかそのまあ経年変化ってもいろんなまあその革製品もそうですけど、服にも経年変化ってたくさん感じれるものがあって、まあカバンとかもそうですよね、まあハンプのカバンとかもすごく経年変化楽しめるものだったりとか、まあ最近言うとも T シャツとかもまあコットンの 100% のコットンのまあ T シャツとかだとこうどの、まあ、着れば着るほど風合いが出てきたりとか、まあいろんなもう服とかもそうなんですけども経年変化味わえるんですけど、特にやっぱジーンズっていうのが、まあなんですかね、そのまあもともとなんていうかもう定義的に行くとというか、その服とかまあそういったものっていうのはまあどんどんどんどんこう汚れたりとか、まあ、破れたりとかすると、やっぱりこう、まあ、ダメだっていう、まあ、印象というかね、イメージ。まあ、僕もそうだったんです、正直ね。どんどんこう、ボロボロになっていくってことはダメだって思ってたんですけれども、ただそのジーンズというものにおいてとか、デニム素材というものにおいては、まあ、その、経年変化、そのダメージを負うこととか、その、破れたりとか、その、傷んだりとか、もう、その使用していくことによって、こう、つく傷であるとか、痛みであるとか、そういったものが、まあ、プラスに評価されると。ほとんどの衣服の場合とかは、まあ、例えばスーツとかだったらもう顕著ですよね。やっぱりこう、破れとか、ほつれとか、そういったものがあったりとか、こう、擦れって、こう、色落ちしてしまってとか。まあ、そういったものって絶対こう、マイナスになるんですけれども、ジーンズ、そのデニム生地においては、その、それがもう圧倒的にプラスになっていくと。もう、ほとんどのその、まあ、その好みはあると思うんですけれども、ほとんどのその素材、デニム生地においては、もうどんどん経年変化していくことによって、こう価値が生まれていくと、いうような、まあ、まあ、それ、まあ、それぞれの価値観あると思うんですよね、とは思うんですけれども、結構僕の中のイメージはそうだと、いうことで、そこがね、個人にすごくこう、カルチャーショックというか、自分、とても救われたというか、すごいなんか、両々しい話になってきましたけれども、でも、そういうとこはあって、まあ、どこかで、まあ、ちらほらといろいろとお話はしたと思、してるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、再度言うと、僕はやっぱりこう、なんか、その先も言ったように、ボロボロになっていくとか、まあ、そういったことがとても嫌だったんですよね。なんかこう、例えば、まあ、ちょっと、ヨレヨレになるとか、その、ちょっと破けてしまうとか、まあ、まあ、程度にもよるんですけれども、そら、まあね、いくら経年変化しても、もうピリピリに破れたら、それはもうあれですけども、でもなんか、こう少しでもそういうところがあると気になってもう着たくなくなるというかすごく嫌だったんですよね。もうもともとが。で、なんかその、やっぱりダメージを負うとかそういったものっていうのがやっぱマイナスだっていうふうに勝手に自分の中で思ってて。で、それがその、経年変化という言葉に出会って、その、デニムとかにおいてはまあ完全にその、経年変化っていうものが価値になっていくと、味になっていくと、だからどんどんどんどん着ていいんだと、まあ当たり前のようにこう衣服とかでどんどんどんどん着ていけば着ていくほどそのボロボロになっていくし、そのダメになっていくはず なんですよね。まあ、もうすべてのものがそうですよね。使っていけば使っていっただけ、やっぱりこう、ダメージがあったりとか、まあするんですけれども、ただその、デニム素材とか、まあそういったものに関しては、まあその、着てば、着ていけば着ていくほどダメになっていけばいくほど、まあその、こう、なんていうか、ダメになっていけばいくほどっていうのも、まあちょっと言葉としてはおかしいんですけれども、なんかそれ、その、着ていった先に、こう、自分だけのものになる。自分だけの味になる。それがいいと、されると。だからその当たり前にダメになっていってしまうもの、ボロボロになってしまうものを、そのダメだとかボロだっていうことではなく、こう、プラスに転化する言葉だったりするんじゃないかなっていうふうに思って、まあ、とてもね、いいなって思ったんです。それが、とても。で、まあ、そのことの始まりというか、いろいろ、あるんですけれども、まあ、細かくはちょっと覚えてないけれども、その自分がジーンズとかに明らかにこう、ハマり出した時期っていうのがあって、まあ、もともとは革が好きで、まあ、革製品をすごく磨いたりとかするのはもう、なんか、こう、休日の楽しみとかもやったりするんですよ。空いた時間になったらもう、革磨いたりとかしてたんですけれども、その、まあ、もともとその、まあ、僕がスタッフやってる笹山さんとかが結構こう、割と、なんていうんですかね、僕の見方からしたらすごく物を大事にするなっていう人で、で、やっぱりこう、なんかこう僕が見てて、まあ、一つのものに対してちゃんと愛情を持ってこう付き合っていってる、その相棒として付き合ってるような、例えば楽器であってもそうだし、まあ、服とかも結構僕はそういう印象があるんですよね。で、それはなんかこう、自分の中では結構もうボロボロになったらもう買い替えたりとかしてたんですけれども、なんかその考え方がとてもいいなと思ったんですよね、なんか。うん。で、その時に、たまたまこう、まあそう、まあそんなこと思ったりとかしてた時に、でもまだこうジーンズとかそういったものにこうなんか目覚めたりとかしてないんですけれども、で、まあその、たまたま、知り合いの、人がですね、岡山県の小島というところにですね、まあ、岡山の小島っていうところがすごくジーンズがもうなんか有名と、ジーンズでこう有名な街だというところで、まあ、ジーンズストリートっていう、まあ、通りがあったりとかするぐらい、もうジーンズの、まあ、なんていうかメッカというかね、まあそういう場所なんですけれども、まあそこで、そこまで行ってわざわざ、で、ジーンズを買ってきたと。まあ、ジーパン買ってきたと。ね。で、まあ、それを、こう、聞いたというか見たときに、なんかすごくこう自分の中で、あ、すっごいジーンズ欲しいって思ったんですよ。で、その時ちょうど、その時ちょうどというか、その、まあ、ずっとこれは持ってたものなんですけれども、その、僕は結婚した時に、結婚した年に、その、ウエスというブランドの、ジーンズをですね、ちょっとこう結婚記念日に買ってもらいまして、で、それは結婚記念日の刻印が入っている、まあ、ジーンズなんですよね。結婚記念日の、まあ、その刻印がされてい、後ろのその、革のパッチのところに、まあ、刻印がされてるっていうジーンズなんですけれども、まあ、それを、こう、買ってもらって、まあ、それはでも本当に何気なく履いてたんですけれども、まあ、その、ジーンズを小島のジーンズを買ったっていう話を聞いたときに、ふと、こう、あ、俺も、すごくこう、履き込んでたジーンズあるなって思って、それを見たときに、こう、いろんなものがリンクしたというか、その、例えばこう、まあ、長年連れ添ってきた相棒的な存在であるとか、まあ、経年変化の良さであるとか、まあ、その、まあ、なんていうかその、ジーンズというものであるとか、まあ、あんまりそこまでこう、ジーンズというものに対してのこう、こだわりであるとか、まあ、そういう意識ってのはあんまりなかったんですけれども、なんかこう、ふとね、こう、ズバッとくるものがあって、で、その時になんかこう、ジーンズ ってすげえなって思ったんですよね。なんかこうほんまにその自分の、なんていうか肩になってるというか、そのウエスっていうところのブランドのジーンズが。で、まあそれは本当にあの、例えばですけど僕、もともと右ポケットに携帯を入れる癖があって、で、携帯をずっとこう右ポケットに入れてたんですけれども、それがこう、あの、肋骨を骨折して、で、肋骨を骨折した時に、右の肋骨を骨折したんで、その、携帯を出すのに左手を使うことになるんで、まあ、左ポケットに入れることにしたんですよ。っていう、その、だからこう、右のポケットには、こう、すごい明確な、その、ポケット、あの、携帯の、iPhone を入れていた、その、肩っていうのがついてるんですよね。結構くっきりとついてるんですけども、左のポケットにはちょっとうっすらとついてるんですよ。それはなんでかというと、その、骨折する前までずっとこう、右ポケットに入れてたんですけれども、それを、こう、左ポケットに骨折してから変えたっていうので、で、今もこう、それ癖でもう左ポケットに入れるようにしてるんですけども、それが、こう、ずっとこう、なんていうか、あの、癖になって、だんだんだんだんそこに、そこの形だけ色落ちしてきてると。左の部分も。で、その、なんかこう、濃淡が、まあ、違うというかね、その、色の落ち方が少し違うというか、そういったところも含めて、なんかこう、あ、もう、完全に歴史なんだなって思って、その、ウエスのジーンズが、まあ、本当に、あ、その結婚して、記念日の時に買って、まあずっと履いてきて、まあそれはもちろんと、まあ履いてない時期もありましたけれども、まあ履いてきた先に出来上がったものなんだなと思うと、なんかもう、その、まあ当たり前にこう色落ちしたりとか、で一回破れてリペアもしてるんですよ。で今もまた破れ、ポケットが破れたんで、またリペアに出さないといけないという状況なんですけれども、もう普通、今まで考えたらもう自分はもうリペアするっていうこともあんまり考えなくて、破れたらおしまいだとか、ボロボロになったらもうダメだって思ってたんですけれども、やっぱりこう、修理して、一回修理して帰ってきた時も本当にこう、なんていうか、また履けるっていう喜びがあったし、なんかこう、本当に愛着がね、その、当たり前にこう、色落ち、もう本当に、はい、履き始めた当初、すごくこう、ね、濃紺だったのが、どんどんどんどんこう色あせてきて、今はもうすごい薄い青になっているわけですけれども、そういったところも含めて、なんかすごいこう、めっちゃいいなって思ったんですよね。なんかこう、ジーンズって、ジーパンって、まあ、ジーンズって、まあ、ジーパンって言いたいって言いながら、ジーンズ言うてますけどね、ジーパンすっげえいいなって、ジーパン最高やなって、思ったんですよね。で、そこから、こう、ジーパンにハマり出して、今、こう、すごいこう、ジーパンブームが来てるんですけれども、というところで、今ちょっと時間を確認したんですけども、まあまあまだいけると、思ったよりいけたっていうところで、じゃあ、いやほんまになんか今すげえ、大丈夫やな。いや、今すげえ熱を持って喋ってて、俺これめっちゃ喋ってんじゃんと思ったら思ったより言ってなかったっていうね、なんかよくわかんないっすもん、なんか。いや、そうなんですよ。で、ちょっと水を飲みますけどね。いやもうちょっとマックス立てて喋りすぎて喉がすごい乾きましたけれども、そんなわけで、まあそのジーパンブームが今到来してまして、でまあそのもともとまあなんていうかな、どこまで喋るもんか難しいですけど、まあなんかすごくこうコアな話をするとですね、やっぱりこういろんなブランドがあるわけです。やっぱ、まあ、有名なところで行くと、その、リーバイスとか、エドウィンとかね。まあ、そういうのがいろいろある、まあ、あって、まあ、いろいろ他にもね、なんかこう、エビスとかね、こう、リーとかね、あったりするわけですけれども、本当にもう、とにかくこう、ありとあらゆるブランドが あるわけです。もうすっごいたくさん。国産、もう本当にもう純国産のジーンズブランドがあったりとか、で、僕がまあ、健康資金に買ってもらったジーンズのそのウエスというところもまあそうなんですけれども、まあ結構、なんていうか、もういろんなところがもうジーンズを出してるわけなんですけれども、その、まず、こう、なんていうか、その小島のジーンズを買ったというその人を見たときに、よし、俺もジーパンを買おうって思ったんですよ。で、その時ちょうどこう、ウエスのジーンズっていうのを、まあ、再認識したんですけど、そこでそのウエスのジーンズが破れてたんですよね。もう、長いこと履いてたから。で、それをリペアに出そうっていう思った時に、まあ一本欲しいなと思って、買ったのがそのリーバイスのこう、503っていう、まあ、ジーンズだったんですよね。で、それはもう本当に何ですかね、その辺の、まあ、ショッピングモールの、こう、ジーンズ屋さんみたいなところで、こう、まあ、買って、何のこだわりも、とかも、何のこう、知識もなく買ったんですよ。だからもうなんか、今思うと、ああ、もうこう、なんかちゃんとリーバイスの、なんかこう、まあ、オフィシャルというかね、まあ公式の、まあ販売店に行けばよかったなとか、思ったりとか、まあしたりはしているんですけれども、でもほんまに何の知識もなく買ったのがリーバイスの503で、でまあ、そこからこう、リーバイスの501、まあ、やっぱりなんかこう、まあエドウィン、僕の中でやっぱこう、リーバイスかエドウィンだったんですよね。で、僕の中でこう、やっぱリーバイスは、キムタクが CM やってたんです。当時。僕が、まあ、学生ぐらいの時ですかね。で、学生、うん、そうはね、若い、まあ、10代ぐらいの頃ですわ。で、エドウィンがちょっとブラッド・ピットが、まあ、CM をやっていて、ね。で、どちらかというと、エドウィンの503、ゴーマリさんですよ。503のエドウィンの方、ブラッピーがやってる方が、まあ、知名度としては、CM の知名度としてはガーンっていったわけで、その時はもう503ブームだったんですけども、エドウィンのね。で、ただ僕は、やっぱりこう、ブラピよりはディカプリオが好きだし、もうなんか、どういうことって話なんですよ。ブラピよりはディカプリオが好きだと。で、やっぱり、キムタク好きだと。いうことになってくればですよ。やっぱり自分の中のジーンズ感で行くと、まあ、その頃僕、リーバイスとエドウィンしか知らないですから、ってなってくると、やっぱりこう、リーバイスにしかならないんですよね。やっぱブラッピーが好きかと言われたらブラッピーじゃなくて俺はディカプリオが好きだと。じゃあブラッピーが CM やってることに価値は感じないわけですよね。これがディカプリオがエドウィンの CM やってるともしかしたら逆転してたかもしれないですけど、やっぱり自分はこうやっぱブラッピーよりもディカプリオが好きだし、そのブラッピーがやってるし、そのブラピのやってる CM に価値を感じない自分としてはやっぱキムタクっていうのはとても価値があるので、まあ、キムタクだろうっていう。いや、リーバイスなんですけどね。そのキムタクが CM やってるリーバイスにも決まってるだろうと思って、もうそこからもうジーンズといえばリーバイスだっていう意識はあったんです。まあそこまで別にハマってはないけれども、ジーパン買うんやったらリーバイスだと。まあいい加減そのジーンズにするのかジーパンにするのかどちらかこう決めた方がいいと思うんですけどね。まだその辺自分の中でちょっとこうなんかあるんでしょうね。まあ、とにかくこう、リーバイスがいいということで。まあ、その最初に買った、その503、リーバイスの503っていうのもこう、まあ、なんていうか、まあ、リーバイスだろうっていうところから買ったんですけれども。で、そこからですね、その、まあ、いろいろ調べるようになったんですよね。まあ、リーバイスについてとか。で、まあ、調べていくと、まあ、そのリーバイスの501というのが、やっぱりその、今のジーンズのすべての源流というかね、こう、あらゆる川とか、あらゆる海とかにこう、まあ、それがジーンズだとして、あらゆるところを辿っていって、源流に辿り着くと、そこは一本のジーンズ、501、リーバイスの501から始まると、いうふうに、まあ、要は今のこう、まあ、すごく高いジーンズとかもうね、日本でも売ってますけど、レプリカジーンズって言うんですよね。で、レプリカジーンズってなんで言うかっていうと、結局それはレプリカなんですよ。要は模造なんですよね。 まあ、すごくいい生地も使ってるのもあるし、それはそれでも最高級のものもあるんですけれども、でもレプリカなんですよ。それは何のレプリカかって言ったらリーバイスの501になるんですよね。で、その501を、やっぱりまず501を買わないと、ということに、まあ、なったんですよ。まあ、なって、まあ、やっぱりこう、ジーンズを調べていくにあたって、やっぱ、まず501を持ってないと、まず501を知らないと、やっぱりこう、なんかこう、知らないとというよりか知りたいと、どんなもんなんやろうかと思って。で、なんかまあ、よくわかんないですけど、なんか、いろんな、こう、調べてブログとか見てるとですね、なんかいろんな人のね、ジーンズ好きのブログとか見てると、まあ、履いた瞬間に501だってわかるみたいなことを書いてたりとかね、まあ、するわけなんですけれども、ほんまかいなと。今でもまあ、まあ、なんとなくはわかるんです。なんとなくは今はなんとなくはわかるんですけど、でも多分、これ501ですって渡されて履いて、あ、これ501っすねって言って、多分違うジーンズとかもあると思うんですよね。ユニクロとかあると思うんですけど。まあ、多分ね、全部わかんないと思うんです、その辺はね。でも、まあ、やっぱり501をこう、やっぱり触れとかないとなと思って、もう、なんかね、すごい、嫁さんに、ジーンズの話をずっとするっていうね。嫁さんがこう、食器洗いをしてるときに、いやー、501ってさ、みたいな、すごくてさ、みたいな。なんかこう、やっぱり、ジーンズっていうのはボタンフライだよね、みたいなことで、ジッパーじゃないよね、みたいな、ボタンがやっぱりいいと思うんだよね、みたいなことを言ったりとか、まあいろいろこう、ずっとこう、ジーンズの話をして、もう、鬱陶しがられながらもジーンズの話をずっとして、そしたらね、やっぱりこう、ね、思い続ける、発信し続ける。これはね、やっぱり継続は力なりですよ。僕の座右の銘、医師の上にも3年、まあ3年もやってませんけれども、まあ、501をね、ついにね、こう、リーバイスのショップで買ってもらえたんですよね。で、それはもう本当に嬉しくてですね、やっぱりこう、で、まあやっぱりその、もともと買った、自分のお金で買った503があって、次501があってってなって、で、ウエスのこのジーンズがあって、まあリペアから戻ってきましたっていうジーンズがあって、もうこの3本なんですけども、やっぱりこう、それぞれやっぱ全然違うわけですよ。で、よし、これを、まあ、その頃も、僕501を手に入れた頃はですね、やっぱりこう、ジーンズを育てるというね、いう意識が、こう、芽生えてまして。もうジーンズは履くんじゃなくて育てるんだと、いうことで。まあ、とにかくですね、やっぱりこう、いい色落ちをすると、させると。例えばまあ、太ももの上の方というかね、まあその腰のあたりのこう、横に入る、まあ色落ちですね、がヒゲって呼ばれてまして、で、そして膝の裏につく、こう、網目というかね、上の、こう、まあ、要は、シワになったところが色落ちしてくるんですけれども、それが、まあ、蜂の巣と呼ばれていたりとかね。で、まあ、綺麗な縦落ちを刺したいとかね。まあ、いろいろ考えてですね、まあ、いろいろ調べてですね、まあ、こうしたら、いい色落ちができるとか言ってね、まあ、そういうことをね、こう調べて、それを実践するわけですよ。例えば、ですね、まあ、毎日、まあ、例えば、仕事に503を履いていったと、リーバースの503を履いていって、帰ってきて、普通だったらこうね、ジャージに履き替えるとか、こう寝巻きに履き替えたりとか、その部屋着に履き替えたりするわけですけれども、僕はもう503を履いて仕事に行った帰ってきたら501を履くわけですね。で、501を履いて、その生活をして、で、まあ、とにかくこうシワをつけていくと。で、なんかこう、もう、とにかくこう、シワを、もうその、ついた状態で置いときたいんで、なんかこう、脱いで、もうほんまに、畳まずに、もう伸ばした状態でこう、そっとこうかけとくとか、できる限りそのシワを残すためにみたいなことをやったりとか、まあ、とにかくあらゆるね、育て、すごいいい色落ちをさせたいっていう一心で、まあいろいろやってたんですよね。で、まあ、まあいろいろ本当に調べて、まあとにかくこう、飼ってしばらくは洗うなとかね、いうこととかもいろいろこう、見てね、まあまあ、勉強というかね、まあ勉強ですよ、もうしたんですよ。で、まあ、まあ、しばらくして、 まあ、なんかふと気づいたんですよ。まあ、いろいろ見調べていくにあたって。まあ、そもそも、その、リーバイスの501っていうのもとてもこう歴史が古くて、要はもう博物館に飾られるぐらい、もう要は売買するとされるとしたらもう何百万何千万レベルの、まあそういう歴史的なジーンズとかもあるわけですよ。もう本当にそのジーンズの中の歴史で言うと、もう本当に博物館級のね、まあやつとかあったりするわけですよ。で、まあそういうジーンズとかを見て、まあ、例えばその、いろんな形とかあるんですよ。その、戦時中はその物資をあんまり使えなかったから、そういう風に作られたジーンズ501は対戦モデルと呼ばれているものなんですけれども、その戦争中は、まあ、そのジーンズにあんまりこう物資使えなかったから、まあ、例えばね、金属を使っているところを、金属のボタン使っているところをちょっとこう変えましたとか、そういう風になって、だっていう歴史的なものもあったりとかするわけですけれども、ただまあその、まあ、だからそういう価値っていうのはあると思うんです。その歴史、その時代のものが残ってきたという歴史もあると思うんですよね。で、その、そこに価値っていうのはとてもあって、でも、なんか、色落ちすげえみたいなこともまあ言う人もまあいるんですよね。まあ、この、なんていうか、この歴史、その最古のリーバイスの色落ちすげえなとかね、まあなんていうんですかね、ヴィンテージのリーバイスをこう古着屋で見つけてこの色落ちすげえなみたいなことをまあ言う人もいているんですけれども、まあまあその古着屋とかまあちょっと話変わってくるかもしれないけど、でもなんかこう昔のこうアメリカのこう開拓時代に履いてたジーンズとかのなんかこの色落ち感が半端ないみたいなことをまあ言うのとかを見て、なんかふと気づいたんですよね。なんかおそらくなんですけど、ジーンズね、こうなんかヒゲとか蜂の巣とかそういったものとかをもう多分言い始めたんで、もう割と最近なんちゃうかなと思って、まあ、もうわかんないですけど、まだ全然その辺は僕も勉強不足ですけども、最近なんちゃうかなと思って、おそらくその開拓時代とかに、まあその西部開拓時代とか、そのゴールドラッシュの時代とかにこう履いていった人たちって、全然気にしなかったんちゃうかなと思って。なんかもう、もう全然もう汚れたらもうバーン洗濯機放り込んで、で、まあ、なんか、ガーン、もう、その辺に、ボーンって掘って、乾燥させて、みたいな。シワも、別に、伸ばすとか、もう、縮めるとか、なしで、みたいな。もう、とにかくもう、汚れたら、はい、もう、汚れたら洗って、破れたら塗って、みたいな感じで、もう、全然気にせんとやってたんやろうな、と思って。で、それを思った時に、まあ、なんか、その、ふと気づいたんですよね。なんか、こう、そういうことじゃないんじゃないかなっていう、その、色落ちって、そう、なんかそのジーンズを育てるっていうことは、そういうことじゃないんじゃないかな。その、わざと、その、はい、吐き込んで、色を、シワをつけてとか、それって俺の生活じゃないよね、みたいな、そう思ったんですよね。なんかこう、俺の生活の中で育ってきた、その、ウエスのその、ジーンズっていうのは、もともとその結婚記念日に買ってもらったやつがあって、それは僕の中でもすごい最高のジーンズなんですよね。で、それが別にこう、誰が見て、こう、ここの色落ちがあんま出てないねとか言われても最高なんですよね。でも、それは、全然考えてなかったよなって思って、その、色落ちさせるぞとか、育てるぞとかじゃなくて、普通に生活して履いてたもので、それ、なのに、今やってることっていうのは、なんかこう、色落ちをさせたい、みたいなね。いい色落ちをさせたいっていうことで、これ別に俺の人生とか、その歴史とかじゃないよなって思って、なんかこう、初めに思ってたこととちょっとこう、ずれてきたなって思って、あれ、これはちょっと違うぞと思って。で、まあそこから、結局気にせずに、まあ、履くようにしたというか、もうなんか別にいいやって思ったんですよね。なんか、そう、やっぱりそもそもが、やっぱり、なんか経年変化とか、まあそんなこと言うけれども、その、経年変化っていうのはこう自分、まあなんかある種自分の相棒としてこう、 まあ、人生を共にしてきた先に、こう、ついた汚れであるとか、だったらいいんだけれども、その、あえてこう、スクワットしたりとかね。あえてこう、仕事中によくわからない、別に不用意にしゃがんでみるとか、そういうことじゃなくないって思って、まあ、ちょっとこう、初めに思っていたこととはちょっと違うなって思ったので、まあ、なんかこう、知識を得ていった先に、やっぱなんかこう、うわぁ、この色落ちすげえみたいなことを、まあ思ったりとかこうして、まあその先になんかこう、ちょっとこう、どっか行っちゃったんですけどね。多分最初に思ってたことが。最初の感動というか。まあなので、まあ今は本当になんかこう、気にせず履くようにして、まあ気にせず履いてた先に、まあ、自分だけのジーンズが出来上がるんだなっていう。だそのヴィンテージっていうジーンズっていうのは、その、何にとってのヴィンテージなのか、そのヴィンテージって何やねんと思った先に、まあ、例えばこう、その時代の象徴であるジーンズであったとか、その時代の、まあ、生活とか、そういったものが映されているジーンズとか、それはもうジーンズだけじゃなくても、歴史的に価値があるものって、衣服、とだけに限らずいろんなもんがあると思うんですよ。そういう価値としてのヴィンテージだったらいいんだけども、なんかその色落ちとかそのなんかこうまあなんていうかなそのまあ要はデザインというかまあ色落ちかななんかそういったものとか経年変化とかそういったものっていうのは。おそらくなんだけども、その人の生活なんだろうなって思って、で、もちろんそれがすげえいいなって思うこともあるんですよ。その人が履いていることで、なんかすげえいい色落ちしてるなとか、そのジーンズを見た時に、わあ、いいなと思うことももちろんあるんだけれども、美しいなと思ったりもするんだけれども、でもなんかこう、なんかヴィンテージっていうものに、多分そもそも俺多分価値をあんまり、なんか見てすげえとか、わ、何百万もすんにはすげえとか、こう歴史的の価値があるものすげえとかって、そういうヴィンテージを見る目というのはあると思うんですよ。そういう、ヴィンテージを見るときにそういう価値観で見ることはあると思うんだけれども、その、なんかこう、自分、だから、じゃあヴィンテージのジーンズを自分で所有したいかというと、そういうことじゃないと。俺のヴィンテージを作りたい。俺こそがヴィンテージだろうって。俺こそがヴィンテージおかしいけどもね。俺こそがヴィンテージなんじゃないのかっていう。その、俺が履いてきたジーンズは、俺のヴィンテージだろうと。もうなんか自分で言っててよくわかんないですけど、自分が履いていった先に出来上がったものは、別に他の人のがどれだけこう評価をして、するかどうかは分かんないけれども、自分にとってめちゃくちゃ価値があるものっていうジーンズを見て、なんかこう再確認したんじゃないのかなっていうことをこう感じたときに、やっぱりこう、やっぱそういうジーンズ、だからもうその高い、安いとかもう関係なしに、まあ、なんかこうジーンズをとにかくこう、なんか履いていきたいなって思ったんですけど、まあ割と買ってるよねっていう。そこまで言うんやったら一本を履けよって思うんですけど、割と買ってる。割と次のジーンズ欲しめみたいな。そういうミーハーなとこもありつつみたいなね。でもなんかその、色落ちとかそういうものに関しては、とにかくこう自分の生活とかがこう、反映されるものであるべきだと思うんで、もう、自分が思うヴィンテージジーンズっていうのは、まあ、その歴史的に価値があるものとか、そういう、まあ、外向けのヴィンテージもあるけれども、自分だけのヴィンテージっていうのが確かにあると、いうふうに思って、自分だけのヴィンテージを今育てたいなと、思っている今日この頃です。という、まあ、わけなんですけれどもね。まあ、で、まあ、すごくジーパンブームなんですよね。なんか、本当にそういう、なんていうかね、まあ、一緒に歩めるというかね。まあなんかこう、一緒に歩めるっていうのはまあ仰々しいですけれども、なんか自分の、まあ、 例えば、全部が思い出になりますよね。例えば、すごくこう、例えば、子供に、ミートソースのスパゲッティのソースもガシャーってこう、つけられて、洗濯したけれども、そこだけちょっと赤なってるとかね、ミートソースのちょっと色に染まってるとか、まあ、そういったものも含めて、まあ、嫌ですけど、まあ、そう、実際それあったらちょっと辛いですけども、でも、まあ、それも含めて、なんか、他の服だったら絶対許容できないだろうなっていう、絶対にこれも外向きにも許されないよなっていうものが、なんかこうジーンズだと許されるというか、なんかこう、まあこれ最初に戻りますけれども、その経年変化という言葉は自分にとってその免罪符になったというか、なんかこう完璧主義というか、こう、なんていうか、すごく神経質なとこがあったんですよね、自分は。で、なんかこう汚れることが嫌だとか、その服、まあ、なんかこう、汚れていくのが嫌だ、ボロボロになっていくのが嫌だって思ってたものその嫌だっていうか、もうなんか、よれよれになったらもうちょっと着たくないっていうぐらい、こう、ちょっとこう、神経質になってた部分があったんですけど、それが、その経年変化という言葉に出会うことによって、まあ、で、さらにジーンズというものに出会うことによって、少しこう、なんかこう、その、自分の中の縛りにから解き放たれた感じは、とてもあって、すごくこう、良かったなと思いますね。いや本当にジーンズと出会って良かったなっていうふうに、まあ、今思ってますけれども。まあ、喋りながらなんかこう、ちょっと、病気かなって思う。なんかこう、変なやつだなって思いますけどね。単純に。まあ、そんなわけで。まあ、で、まあ、ジーンズをね、今、所有しているのが、その、まあ、いろいろ、まあ、デニム素材の、とにかくこう好きで、まあ、この間もデニムのカバンを買ったんですけれども、ボディバッグを、買ったりとか、あと、デニムのワークシャツとかも買ったりとか、まあ、結局その、経年変化というものがとにかく好きだっていうことで、まあ、いろいろそういう経年変化が楽しめるものを今、こう、集めて、出るんですけれども、ジーンズに関しては4本、今ちょっと持ってまして、で、その結婚記念日に買ってもらったその、ウエスっていうところのジーンズに関してはもう、ちょっとこう、取っておきの時に着る、履く一本にしようかなと、取っておきの時というか、滅多なことで履かない一本にしようかなっていうぐらい、まあ、少しこう、まあ、だいぶ痛みも来てて、でもやっぱり、履いたらもう最高なんですよね。なんか、こう、色の落ち方とか、その、含めて、すごくこう、最高なんで、まあ、これは本当に殿堂入りということで、まあ、その3本、その503と501。で、この間、また501買ったんですよ。で、まあ、その3本をちょっと回していこうかなと思っているんですけれども、まあ、その、ジーンズをこういろいろ調べていくにあたって、まあ、もうこれ興味があるかどうかとかも全然もう知らないですよ。もうリスナーさんが興味あるかどうかとかも全然もう関係なく喋ってますけどね。まあここまで聞いていただけているならば幸いでございますけれども、まあその、最近買ったジーンズが、その、別にこれ決して高くはないです。ジーンズって、レプリカジーンズとかで国産のやつとかだと本当に3万とか、まあ、2万はもうする。で、高ければ3万、4万。まあ、果ては10万ぐらいもするやつもあると思うんですけれども、まあ、それぐらい高いやつなんですけど、僕が、一番最近買ったやつが一番安かったんですよね。もう7000円ぐらいのやつなんですけれども。まあ、それが、まあ、リーバイスの501で、その、アメリカの、まあ、から輸入したやつっていう501なんですよね。で、もともと、その前に買った501は日本の企画のやつなんですけど、そのアメリカ企画のやつを買ったと。で、それがなんでそのもう一個501買うことにしたかっていうとですね、ジーンズの種類っていうのはいろいろあって、その、まあ、普通に、粗い加工されている。まあ、よく、この商品は、 デニム素材を使っていますので、色落ちしますとか、縮みますとかっていうことは聞いたことあると思うんですよ。で、まあ、それって、まあ、やっぱりこう、縮むんだとか、色落ちするんだっていう認識にはなると思うんですけども、でもさらに、細分化していくとですね、洗い加工してあるジーンズとか、防縮加工されているジーンズとかも確かにあるんですよね。で、色落ちもするけれども、まあなんか色落ちの度合いとかも全然違ってくるんですよ。で、大きく分けると、そういう防縮加工されてるジーンズ。で、もう、あらかじめしっかり洗ってある。縮ませてある。だから、縮んだとしても、まあ誤差の範囲ですよっていうジーンズと、まあ、リジットっていうジーンズで、それは、まあ、防縮加工とかはしてるかもしれないけれども、ものによってしてるパターンもあるけれども、まあ、基本的には洗ってはいないので、もうノリでパリッパリになってるんですよね。ジーンズが仕上がった時と同じ、そのノリが塗ってパリパリにされた状態というか、いうのがリジットっていうやつでね。で、もう一つあるのが生デニムっていうのがあるんですよ。で、その生デニムっていうのは何かというと、防縮加工もされていないし、要はリジットと同じようにノリがついた状態、完全に何も加工されてない生の状態っていうのが生デニムなんですよ。で、リジットジーンズっていうのと生デニムっていうのが結構こう混同されやすいんですよ。これは明確に違うわけなんですよね。で、そのリジットジーンズっていうのが、まあ、生デニムなのかっていうことも、まあ、俺もずっとこう一緒だと思ってたんですけども、どうやら違うと。いうことで、で、最近買った501っていうのが生デニムなんですよ。で、その生デニムに一回こう触れておきたいって思ったんですよね。で、なんでかというと、生デニムって何がすごいかって、もうめっちゃ縮むんですよ。例えばウエストとかが、まあ、インチで、ね、ジーンズとかで、まあ、ズボンとかでインチで、まあ、言うと思うんですけど、例えば33インチ買ったとしたら、ウエストは32インチに縮みますと。で、要は 2.5センチぐらい縮むと。で、レングス、股下に関しては8センチぐらい縮むんですよね。それぐらいこう、なんていうか、縮むと。で、いうジーンズなんですよ、生デニムって。でもこれってもうなんかもう商品として欠陥なんじゃないのかって思うと思うんですけども、それがこうリーバイスが打ち出してるのが、シュリンクトゥーフィットっていう言葉があってですね、それシュリンクトゥーフィット、シュリンクって縮ませる。で、トゥーフィット、要は縮ませて合わせるという考え方だと。501ってもともとそういう考え方なんだということで、でもすごいのが要はもう裾直しとかをするんじゃなくて、もう、要は縮むことを想定、縮んだ時に自分の体型になるように想定してサイズを選んでくださいねっていうことで、もうサイズとかもいろんな、もう、あらゆるバリエーションがあるわけですよ。で、そこからもう自分に合うやつを選んで、まず、まあ、買って、で、縮むことも8センチ縮みます、1センチウエスト、じゃあ1インチ縮みますっていうことも考慮した上で買って、で、それで洗ったらもうバチッとこうはまるということで、でもこれってめちゃくちゃ怖いと思うんですよ。そのお金出して買って最終的にチェンジクリーンになったりとかするとすっごく怖いと思うんですよ。だから最初全然手が出なくて、もうなんかもう、うわ、ちょっとこれはさすがにちょっと手出せないなと、よっぽどちょっとリスク高すぎると、思ってたんですけれども、まあそれをですね、ちょっと、でもやっぱりこう501っていうのが、ほんまの501っていうのはやっぱ生デニム。であると。で、やっぱり、で、ジーンズを一から育てるっていうことっていうのは、やっぱり生デニムを、やっぱり、一遍体験したいなっていうのがすごくあって、で、買うことにしたんですよね。もう、だからサイズとかも綿密に調べて、もう、縮み率とかも含めて全部こう、今履いてるジーンズが、まあ、裾上げしてこれぐらいやかなとか、なんかいろいろこう、まあ、計算してですね、で、注文してですね、通販で取り寄せたんですけれども、で、まあ、このシュリンクトゥフィットという501はすごく面白い逸話とかいろいろあって、なんかこう、履いたまま風呂に入って縮ませるみたいなね。履いたままお風呂に入って、まずこう、糊を落として、で、まあ、バーってこう、体を洗うかのように洗って、で、 まあ、その、じゃ、入ったままですよ。で、まあ、全部、あとは裸ですけれども、まあ、入ったまま、こう、湯船に浸かって、で、シャワー浴びて、で、上がって、で、そのまま、こう、乾かすみたいなね。まあ、これなかなか日本ではできないですけれども、なんか実際やってる人とかもブログとか、そういう人のブログとか見ると、実際あったりするんですけれども、本当にそれをすると、本当に自分の体型にバチッとハマるらしいんですよね。本当にその、シュリンクトゥフィットという考え方を、本当に体感するんであれば、その、501を買った状態で入って、風呂に入りなさいということなんですけども、さすがにそこまでちょっとできないなと思ったんですよね。いろいろね、問題があって。で、まあなんかこう、やっぱ当たり前にすっげえ色落ちするんで、浴槽に色ついたらめっちゃ怒られんちゃうかなとか思ったりとかね、青色に染まったりとかするとね、って思ったりとかすると、すごい全然、ちょっと勇気が出なかったんですけれども、その、まあとはいえですね、やっぱりこう、まあそのシュリンクトゥフィット、501、まあ、とにかくこう、体感したいというか、まあその、まあ、儀式とも呼ばれてるんですけれども、その、なんか、こう、ね、糊を落として、そしてギュッと縮ませるっていうね、まずそれをやるということなんですけども、まあ、なんかこう、パリパリの状態で吐く方が、こう、なんかこう、シワがつきやすい、ヒゲが出やすいとか、蜂の巣出やすいとか、いろいろ考え方あるんですけども、まず僕はやっぱり、そんなことより洗いたいと、いうふうに思って、で、洗うことにしたんですけれども、まずこう、僕は洗面所にしたんですよ。洗面所にこう60度のお湯を張り、そこにこうジーンズをこう1時間ぐらい浸しておくわけですよ。そしたらこう糊がだんだんこう浮き上がってきてですね、こう糊が溶け出してきて、もうドブ川みたいな色になります。もう黒いなんか色になりますよ。で、それをですね、やった後に、ジーンズをね、まあ洗濯機に掘り込み、まあもう裏返してますよ。裏返して、まあ、洗濯機に掘り込んで、普通に、まあ、ジーンズ用の洗剤っていうのがあるんでね、蛍光漂白剤の使ってない洗剤があるんで、まあ、それをこう入れて、で、まあ、普通に洗うと。で、そして、まあ、乾燥させると。で、まあ、その、仕上がった先がこちら、みたいな感じの、状態になるわけですよ。で、まあ、僕ちょっとインスタグラムやってて、そのインスタグラムの方で、まあ、インスタグラムも確かアカウント新座金でやってると思うんですけれども、アルファベットでね、そこにもこうジーンズの写真とか載せたりしてるんで、まあ、よかったらまあそちらも見てもらえたらと思うんですけれども、本当に、すごい、シュリンクトゥフィット、ちょっと感動しますよ。まずこう、買ってすぐのやつをこう、履いてみたら、乗り落としとか全くしてない状態、洗ってない状態のやつを履いてみたらもうブカブカなんですよ。ブカブカで完全にまあ、裾というかその、股下、レングスもすごい長くて、この状態では間違いなく履けないと。ウエストもブカブカだしと。でいう状態だったのが、その一回洗って、まあ、そういう、まあ、縮みをガッとかけて、で、吐いたら、本当にびっくりするぐらい、もう裾直しとか一切いらないレベルで、バチッとこう自分の体型に合ったんですよね。なんかもう、その時に、なんかすごく感動してしまいました。なんか、うわ、もうシュリンクトゥフィットってめっちゃすごいなって思って。いや、ほんまにこんなにすごいんだと思って、ちょっとこれはもうびっくりしましたね。やっぱこれは本当に経験した方がいいというか、なんていうか、これは、なんか、いや、経験した方がいいというのはもう語弊がありますね。経験した人にしかわからないなって思うんですよね。この、なんかこう、ぎゅっとこう縮んで、なんかこう、自分の体に、の一部になったような気持ちというか、履く前はもう全然誰のジーンズでもなかったのが、なんかこう、履く前とか洗う前はね、もう自分の誰のジーンズでもない、ただのジーンズだったのが、 こう一回洗ったことによって俺のジーンズになったっていう感じ、これがね本当にとてもなんていうか、そのまあ要は自分の相棒であるとか、その経年変化であるとか、こう共に歩んでいくまあものであるとか、そういったものを全てがこう詰め込まれた感じというか、これが本当にねなんか、あ、来たなって思った。もうなんかついに来たなと、この感じ来たというか、その、あ、もうジーンズに求めてたものってこれだって思って。だからね、正直、もういろいろ思い出はあるんですよ。その各ジーンズにね。まあ、じゃあ、もちろんその結婚2年目に買ってもらった、プレゼントしてもらった、そのウエスのジーンズってのはもちろんこう、もう、何にも買い難いもので、まあ、嫁さん、と一緒にね、おそろでというか、まあ、サイズとかデザインは違いますけど、まあ、一緒に買ってもらったやつで、まあ、嫁さんと共に、あるジーンズですけれども、その、で、503っていうのは、まあ、初めて、こう、ジーンズ欲しいなって、なんか、こう、衝動的に思って買ったジーンズなので、それはそれで思い入れがあると。で、その、嫁さんにおねだりして買ってもらった501っても、やっぱ思い入れあるわけですよ。ただ、やっぱりこう、そのシュリンクドゥフィットのその、まあ、USA ライの501を、もう体感した時に、なんかもう、ちょっと特別感が、なんかちょっと違ったというか、生デニムを一から育てるっていうことに、あ、なんか、ほんまにやっぱすごいんだなって思いました。本当にこれはもうマジで、ちょっと感動しましたね、本当に。なので、まあ、やった方がいいとかはもう思わないし、別にジーンズってそこまでっていうこともあると思うんです。別にね、好みといろいろあると思うんですけれども、ただまあなんかもしジーンズに興味があって、まあちょっとやりたいなっていうことがあったとしたら、まあ俺結構その、シュリンクトゥーフィット、生デニムを試す。まあ他の、まあブランドでもいいと思うんですよ。生デニムを試すっていう上では。ね。ただやっぱリーバースの501は結構割と安く手に入るけれども、やっぱこう、なんていうか、全然こう悪くないし、質とかも。もう本当に、ちょっとこれは、まあでもあれやな、なんかこう、やってみてほしいっていうのも気持ちも半分なんですけど、でもやった人にしかわからないな、これはって思う部分もあって、で自分もやる前は全然なんかもう、なんか、入って風呂入るとか意味わからんし、みたいな思ったりとかしてたんですけど、ちょっとやっぱわかるというか、その、一遍、味わったら、ちょっとこう、やりたくなるなって思いましたね。なんかちょっと。それはまあ、生デニムにするわな、次もっていう、ちょっとこそういう気持ちになりました。なのでね、あとまあ、裾直しの面倒さがなくなる。体型が変わらない限りは、ずっと同じサイズのやつを買う。まあ、リーバイスであればね、リーバイスの501であれば、ずっと同じサイズを買うことができるっていう楽さとかもあるみたいですけど、まあ、とにもかくにもやっぱりこう、なんか、そうですね、なんか、自分だけのものじゃなかったリーバイス501、まあ誰が履いても一緒だろうっていう501だったものが、完全に俺だけのものだったなっていう、ことですよね。なんかそれがもう、なんか、すごい、もうこれに尽きるなと。本当にいいなと思いました。まあ、気がつけばだいぶ長いこと喋ってますね。まあ良ければ、もう、まあなんか良ければというか、シュリンクドゥフィットはとにかく感動しました。501の。っていうお話でした。ジーンズについてちょっと熱く、ちょっとね、これ本当にどっかで喋りたかったんですけども、ついに、ちょっとお話しさせていただきましたということで、まあ、長々とご清聴ありがとうございましたということで、またね、僕、まあ、ジーパンすごいハマってますんで、また、 もしかしたらこうお話することもあるかもしれないですけど、まあもうもはやね、死んだ金総理ももうこう、誰が聞いてるかもうわかりませんから、もう誰が聞いてるか、まあ聞いてる、くれてるとは思うんですよね。ただ、もうどんぐらいの人が聞いてるかももはや全然わかんないし、なんかこう、まあ聞いてる人はいるけれども、なんか多分たくさんの人が聞いてるような感じがあんまりしないというか、ほんまにめちゃくちゃ好きな人が聞いてくれてるんだろうなと思うんで、まあちょっとまあこういうコアな話とかもちょっとさせてもらえる場になって、まあ僕はちょっと嬉しいというかね、まあ僕そうなればまあ僕も嬉しいし、そういう話ができればね、まあまあ良ければもう今後も付き合いいただければなと思うんですけれども、ということで、というわけで、まあ、また、ジーンズの話もしたいなと思っておりますね。まあまあまあ、まあ、募集しても全然来ないですけど、お便りも一応募集してますんで、まあ、詳しくは、まあ、死んだ金総理の、サイトの方、チェックしてもらったら、お便りの送り方もありますんで、一応、まあ、見てください。ということで、長くなってしまいましたけれども、最後にですね、今後の、スケジュール、お届けしたいなと思っております。僕、新崎はですね、笹山のスタッフやっております。ミュージシャン、笹山のスタッフやっております。オープニング、エンディング、かけておりますね。笹山の楽曲ですね。そんな、ミュージシャン、笹山のスタッフを務めておる新崎が、今からライブのスケジュールを、お伝えしますけれども、7月31日日曜日、こちらは神戸16ビットで笹山定期公演ワンマンライブ、リビングオンザナイト067あります。そしてですね、8月5日金曜日、こちらも場所は神戸16ビット。こちらツーマンライブですね。笹山と、ザ・ナチュラル・キラーズによるツーマンライブ、ザ・ギャラクシアン・ウォーズステージ10、あります。よろしくお願いします。そして、前回ですね、新座キンストリーム、キンストの方にですね、ゲストで来てくれた、8月じゃない、大石俊介くん、のですと、笹山のツーマンイベントもあります。8月10日水曜日ですね、こちらの場所神戸16ビット、素敵な歌会第19回、こちら笹山と大石俊介によるツーマンイベントとなっております。ぜひともよろしくお願いします。ということで。で、あと8月13日土曜日はですね、僕がやってる番組、笹山さんとやってる番組、リビングオンザトーキン LOT のトークライブ第8弾ヒューマンあります。こちらはですね、まあ、もう喋りのみです。なので、まあ、3時間半ぐらい、喋りますんで、こちらは来てください。こちらも会場神戸16ビットとなっております。また詳しくはですね、笹山のオフィシャルウェブサイトの方からライブ情報をクリックしてありま、ライブというところね、リンクをクリックしてありまして、そちらの方から、詳細ご確認の上、ご予約いただきまして、ご来場いただければ幸いでございます。よろしくお願いします。そしてですね、デジタルシングル。笹山のニューデジタルシングル、梅雨ごもりという曲がですね、発売中でございます。梅雨ごもり。こちら iTunes Music Store および Amazon MP3 の方で発売しておりますので、よろしくお願いします。そしてですね、笹山がですね、活動8周年を迎えたということで、記念シングル、そんな顔をしていたという楽曲がですね、発売。近日発売する予定でございます。こちらデジタルとして発売すると思いますんで、近日発売ということで、こちらの方も、ぜひとも、まあ、出たらですね、お買い求めいただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。まあ、ライブ情報のみならずですね、リリース情報であるとか、楽曲の購入であるとか、そういったものもですね、すべて笹山のオフィシャルウェブサイトの方からですね、チェックしていただきますので、ぜひとも覗いてみてください。よろしくお願いいたします。で、あとま、ざっと、また、改めて、言いますけれども、まず、7月9日に、ね、もう終わりましたけれども、細田文明生誕祭2016というのに僕ライブ出演してきまして、こちらも本当に音楽ライブとして、オープニングアクトでやらせていただきましたけれども、今年もたくさんの、方にご来場いただきましてありがとうございました。楽しかったですね。本当に緊張もなんかもう毎年毎年緊張がどんどんどんどん膨れ上がっていくんですけれども、やればやるほど、まあ一年に一回しかもう音楽ライブやってない、歌 ステージで歌って、演奏するっていうのやってないんですけれども、今年は緊張のあまり、毎回ね、そのユンケルとかを買って、栄養ドリンクを買ってね、着付けというかね、ライブ前にこう飲んでこう、やるぞってやるんですけれども、もう完全に緊張のあまり忘れるっていうね、飲み忘れっていうね、で、終わった後に飲むっていうね、割とまあでも、まあ疲れてたからいいんかなって思うんですけど、まあ緊張のあまりっていう、それぐらいまあ緊張した、ライブありました。で、この、僕のライブの模様が、そのリビングオンザトーキンの方でですね、配信されてますんで、よければそっちの方は聞いてください。よろしくお願いしますということで。で、あとですね、また、詳しくは、ちゃんと告知しますけれども、音亀フェス2016というのにですね、私出演いたします。まあ、これバーチャル音楽フェスということで、ポッドキャスト配信とか、される形で音楽フェス、なんですね。なので、こう、まあ、音楽フェスといってもどこどこに集まって、こう、楽しむというわけではなくてですね、皆さんの、こう、まあ、携帯端末であるとか、パソコンであるとか、そういうところにダウンロードしていただいて、楽しんでいただくという。ね。で、まあ、生放送、まあ、その当日も生放送もやりますけれども、まあ、どんな形で、まあ、いろんなところで、こう、世界各国で、楽しめる音楽フェス、ね。バーチャルな空間で楽しめる音楽フェスっていうのがあるんですけれども、それが音亀フェスというね。その2016年、今年の、音亀フェスに私、出演いたしますということで、毎年ですね、笹山は、出演してまして、今年も、出演するんですけれども、私もですね、特殊枠というところで、出演させていただきますということで、まあね、バーチャル音楽フェス、音亀フェス2016でですね、特殊枠として私何をやるのかと、いうことですよね、その辺もちょっと楽しみに、していただければなと思っておりますということで、また、こちらの方は、まあ、ちゃんと決まったら、ちゃんと決まったらというか、詳細はですね、しっかりと、ちょっと今回は長くなっちゃいましたんで、また、追って、お知らせしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。ということで、そんなわけでございまして、新崎インストリーム226回放送はここまででございます。ここまでお聞きくださいました。皆様、本当に長いこと、ありがとうございました。そんなわけで、また、227回放送にお会いいたしましょう。お相手は新崎でございました。それではまた、皆様、ね、この長い放送に、ね、懲りずに、ジーパン、についてひたすら聞かされた、これに懲りずにまた僕の話聞きに来てくださいということで、それでは皆様さよなら。にしし咲くこの頃知り尽くした夜中を出歩き回ろう。言葉の終わりを繰り返すほどには遠くもない足音を夏に変えるよ。話す言葉の奥に知らない君と僕でそれで一切いけるかな。このままでいつか君住む街へ。ぶら下げたままで。